が湧いてくる。
おはようございます。
おはようございます。
ちょっとこれあれですね、ライブ中継しながらの収録なんで。
いやでもいいよね、これ見るラジオってずっとやりたかったから。
そうですよね、
見るラジオなんで。
はいはいはい、はい、
すごくいいですよね、はい、
言ってしまえばテレビ局ほぼ変わらんすからね。
そう、もう変わらないですね。
そうですよね、うんうん、
そんでこういうのも、はい、なんかこれ時代が変わっていく中で、うん、みんながテレビ局ですよね。
そう、みんながテレビ局を持てるという、うん、施設テレビを持ってるみたいなもん
よね、
うん、
だって今なんか買わんでも、はい、その頼まんでも、はい、なんか自分でやれるよね。例えば T シャツなんかでも別に買わんでも自分で作りゃええんやし、おもろかったらそれ売れたりするわけです
し、自分で、ね、はい、プリントとかできるもんね、はいはい、
なんで買いに行く時代からも作る時代とかね、
うん、
その食い物もそうやと思うんですよ。
ほんまや、ほんまや、
そのトリスはなくなるぞってなったらもうスーパーにブーってみんな殺到して、結局お金を払って食い物を買うという選択肢しかない人はそうやらざらく得ないですよね。でも作ることのできる人たちはスーパーに行かなくてもいいじゃないですか。とか山や川や海で取るっていうことですね、うん、買うから作るか取るかに変えた方がいいですよね、うん、
だって外食ってそもそも家で作れないものを作ってるから本当は外食していって食べようかっていうとかのが、ね、家庭料理が外食になるような時代になっていたのが、だから僕また戻るような気がしますよね、
うん、それにうまいもん家でも作れますやん、はい
は
い、
作れます作れます今ね。
この間もテレビでね、はい、夜中のテレビで、はい、ソーミシャンタンって、うん、知ってます？
ソーミシャンタン聞いたことあるな。
あ、そんなん知らんですか？ソーミシャンタン、
中華、はいはいはい、あれですよね、
洋食系で言うならば、洋食系で言うならばコンソメです。
コンソメです、はい、
コンソメ、
はい、
で和食で言うなら本だし、本だし、で中華で言うならソーミシャンタン、もう魔法の調味料ですよね。なんかあんまり体に良かないかもしれないけれど、はいはい、けどね、夜中にテレビでやってて、無塩バターを5か6、それに対してソーミシャンタン1の割合で、うん、こうちょっと柔らかくしてこれも混ぜ込んで、うん、でバター、無塩バター、
無塩バター、ね、
無塩バター5か6に対して1の割合でソーミシャンタン、うん、でこれして、でこれ作っとくとね、どんな料理にちょっと入れるだけでもめっちゃうまくなるんですよ。
はいはいはい、はい、うん、
でこの間昨日おとついもちょっとパスタ食いたいなって言って家でね、でんな作ろうかってなったけど、あんまこう具材がねえし、言ったらベーコンだけあったからよし、カルボナーラを作ろうって言で、卵、はい、牛乳も生クリームも一切入れずに、
はい、
ソーミシャンタンバターでただ麺をあえて、はいはい、でベーコン炒めてね、うん、でそこを見てソーミシャンタンバター入れて、あえベーコン炒めたところを見て麺入れて、ほいで絡めた上に最後に卵黄をポコって乗せただけ。
あ、はい、
それだけなのに、うん、もうめっちゃカルボナーラな、
カルボナーラね、
もう美味しいの。家でもうまいもん作れんでこれ、
ね、言
うてね、こんなに手軽に簡単に言うてね、塩コショウとか一切いらない。まあ、そんな話はどうでもいいです。
いやいや、でも食べ物の話大事だからね。
食べ物はそうですね、
うん、うち嫁さんもほぼこのコロナのおかげで、
はい
はい、ほぼ 100% 家で作るようになりましたもんね、朝昼晩と、
はい、結構外食好きな人やったんですか？
大好きだったんですよ。
そうなんですね。
それがね、子供が学校に行かない、はい、だからもう作らんとしょうがないじゃないですか、
はい、
やっぱり3食作っていったらやっぱりレパートリーもだんだん増えてくるしっていう。
うちはなんか3人息子おる、真ん中は鹿児島にいますから、
見てますね、はいはい、この間よくありました、
トライアスロの長男と中学3年生の三男と2人家におるんですよ、
はいはい
はい、
でもあいつらよく食うからですね、もうちょっと時間が経ったらなんか食うもんないの、なんか食うもんないのねえ、うちの嫁はもう1日なんか作ってますけど、
はいはいはい、
そやけどなんかレパートリーも増えるし、 で一緒にね買い物も行ったりして、うん、料理もなんか一緒に作って、
はいはい、
で見方を変えたら、まあ、長男なんかも本来は大阪で一人暮らしやから、ねね、いやもう毎日こうやって料理の手伝いしてたら、うん、俺大阪戻っても自分で料理いっぱい作りたいなって言って、うん、ほんで三男坊も、まあ、今中3やからもうあと1年もしたら多分家から出されるん で、ねはい、あの多分また帰っても鹿児島行くと思いますから思ったらもう毎日ね料理作るの手伝うんですよ。で昨日もそのカルボナーラ作った黄身だけはそのパスタに乗せて、うん、で白身だけこう4人分の白身が残ってしまう、
はいはいはい、
でその白身をメレンゲにして、はい、こんなお菓子も作れるよとかっていうのをまたネットで調べるんですよね、
はいはいはい、
でこれ作ってみよう作ってみようっつってお菓子作ったらめっちゃおもろいんですよね。で料理めっちゃおもろいなってなってきてね、絶対やらんかったような子供たちがね今なんか楽しんで
やってますよね。
やってますよ、
うんうん、機会にですよね、うん、これに、う
ん、前回の放送の終わり頃何興奮し始めて終わったんやったっけ。不安煽るだけ煽って
不安煽るだけ煽ってで期待は後半にしますよ期待は後半にお話ししますよって言って、
終わりました、
ね、終えたんです。
そうそうそう、
うん、で、夢を売る仕事だけはなくならんっていう話で、ね、夢について戦時戦後
戦後
その話をしてはいみたいな感じで不安だけ煽っておしまいっていうような流れからの、うん、はい今から続きになります。
だから、
はい、
こんな、
はい、
だって見方を変えれば、うん、このコロナのおかげでなんていう言い方はなんか今のご時世に不謹慎やと思うんですけど、うんだけど、はい、コロナのおかげで、
はい、
中国の武漢なんかめっちゃ空気きれいになりましたよね。空気中に漂うあの化学物質もう圧倒的に削減されたっていうんです。ロサンゼルス の、 言うたら空気透明度みたいなああいうのも 33% 削減だってね、うん、ニューヨークで 25% やったかな。もう世界の各都会がもうどんどん空気きれいになって でイタリアのベニスなんか流れてる川とかの水質ももうね、はい
うん、
この短期間でものすごくきれいになったって、
うん、
っていうことは100年後の地球100年後の未来のみんなから見たら、
はい、
もうね令和の時代の皆さんがコロナで大変だったあの時に今のこの人生にこの世界につながっていくものを選択してくれたおかげで、
はい、
200年後300年後生きてる俺たちは、うん、あの令和のみんなのおかげでっていう風に感謝してもらえる選択ってなんやろ ここからものを考えたら僕外れがないと思うんですよ、
はいはいはい、
で自分は我がさえよけりゃというのは多分長続きせんくて、うん、何かかにかのこの制裁を
受けること
になるんじゃないのかなと思うと、ずいぶん未来のみんなが、うん、あ令和の中村文明さんありがとうっていうふうに、なんか思う自分のやろうとしてることが選択なんかなっていうことをね考える一つのこれきっかけになって、で、まあ、亡くなる職業もいっぱいあるんでしょうけど、新しく
ロスの方一人視聴していてくれ、見てくれていて、ライブで、ロスの空気めっちゃ綺麗になりました言ってコメントくれました。事実です、
本当本当だって、データ出てましたもんね、一般家庭から出るゴミの量が増えようが、企業とか産業が出すゴミが1日減ったら相当変わるって言ってましたからね。
確かにそうですね、飲食店がこんだけ入らへんかったらもうゴミが出えへんす
ね、
廃棄も少ないしっていう。
そりゃそうや、だから、
はい、
な
ん
かどう感謝されることかやね、どう感謝されるような
ことやってるかね。そうです、
うん、
だって
インディアン、
だってこのそうインディアン、インディアンって言ったらいかんねん、ネイティブアメリカン
って言わないから
、
ネイティブアメリカンのいい、あのことわざには、あの、はい、物事を決めるときは、
はい、
7代先の子孫のことを考えて、
はいはいはい、
目の前の物事を選択しろっていう、そういうことわざがあるのよ。7代先、子孫ひ孫やしゃごその先その先その先や、のみんなが喜ぶかどうかの顔を想像しながら今目の前の出来事を選びなさいみたいな、そういうことわざがあるんやけど、だけど考えたらもう本当ね、 だって地球温暖化が進んでるぞとか言うて、うん、もう 1% なんかを、ね、二酸化窒素の排出量をとか言ってね、 1% 何パーセント下げることが世界の京都会議でどうだったとかって言いながらね、何も下がってなかったし、今ガコーンって下がってるんですよね。
めっちゃ下がってますもんね。
でガコーンって下がったことがもうなんかみんなそれが当たり前になってきた時に、なんかこれ7代先から喜ばれる選択を知らんうちにしてたことになるわけですし、で同時に何やろうな、職業のなくなるのはまあいっぱいあるでしょうし、まあそれはまあ想像も皆さんもつくんやないかと思うけど、でも新たにできてくるものも絶対たくさんあるから、
新たにできてくる職業、
もう絶対ネット関係、インターネット系でしょうね、
オンラインの方たちは忙しいでしょうね、
忙しいなると思う。でもそれもちょっとクオリティ高いところを目指しながらやらなければ、単なるホームページ作ってますぐらいのは、うろうろ出て、もうゾロゾロ出てくるから、だからそこそハイスペックなというかさ、ハイクオリティな、あの人じゃなきゃダメなんだっていうようなものをこうニッチでもこう作っていけたり、そういう環境をイメージしながら、だってなっていくでしょ、
もうなってるもんね。
もうね、だってリモートワークとかテレワークとか、こんなもん何年も前かな、もう都会に一極集中しているその過密化が、もういわばあら限界ですよね、なんかおりゃおったで普通になっていくか知らんけど、僕らみたいな三重県のやつがですよ、もともと生まれが山奥のね、まあ、一時期東京おったことあるけど、そうやけどね、改めてたまに東京行って、ほら満員電車に乗ったら、これ毎日やってる人たち違和感感じへんかなって、ね、で僕なんかその、まあ、大体品川界隈で打ち合わせしたりすること多いんですけど、品川駅なんて、あの、ね、よく3密を避けろ言いながら品川駅めっちゃ人歩いてるとかって、あっこほんま普段ちょっと前までなんてね、あの品川駅から江南口っていう方へ出ていくあれなんてね、うわーみんな歩いてくるんですよ。
歩いてますね。
で、それをね、逆走していくのがもう大変なんですよ。
大変大変大変。わかるわそれ。
逆走して。わかるやピリンさんも。
もうブワー歩いてくるんだよ。どうと。ほんで俺はいつもその打ち合わせする場所とか、いつも食べに行く蕎麦屋があんねんけど、その蕎麦屋に行くためには、あの横幅が広い、あれをこう横に横断していかなあかんねん。逆走しながら横に横断していかないかんですよ。もうこれが大変なんですよ本当に。
ちゃんとアナウンス言いますもんね、あの流れに逆らわずに歩いてくださいとか、
ね、それで前から歩いてくる人が見事なぐらいに全員がスーツ着てネクタイ締めて革靴履いてる、なんでそれじゃなきゃいかんって、誰が決めて誰がスタンダードにしたんか分からんけど、もうそろそろ別にみんながみんな同じ格好せいやったっててええんちゃうのかなみたいな、けど考えたらこれでもうリモートワーク当たり前になって、ね、テレワーク当たり前になってきたら、もう出勤するっていう概念がね、で出勤しろなんか言われたら、もう一般社員たちがね、あなたは私の健康のことをどれだけ考えてくれてるんですかって、そうやって逆に訴えられたりするぐらい、その健康に対する権利がね上がるはずなんですよね。
確かにそう
ですね。そしたら東京の満員電車ってほんまに少なくなるでしょうし、東京のあの貸しビルのテナントなんかガラガラになってくると思うし、あんな家賃の高い狭苦しいところにおらないかん理由が見つからなくなってきますよね。そうすると田舎に分散するようになりますよね。ほんだら中には僕は農業なんていうものを選択して、その自分で作るんだ、自分で取るんだっていう、でその安心感の中で別にテレワークで都会とつながったりしながらね、
ネットワークさえあったら全部できますからね。
なんでみんな考えようによっちゃ自由を手に入れるんですよね。今まではなんか会社からなるべく近いところに住むべきなんじゃないかな、なるべく通勤時間短い方がいいんじゃないかなとかね、でなるべく安いスーツの1着買うたら2着ついてくるとかみたいなのがええんかなみたいなね、もう早いとこ始まってますよね。
始まった、
だって和歌山のあのどこだっけ、あの白浜あたりで、ね、ちょっとある会社の人たちは、あのうちはって言ってね、
もうテレワークが完全に定着してるんで、うん、東京のオフィスはもう完全にね、うん、もう撤退してるんだと。これでね、うん、本当にちっちゃい形だけ住所があればっていうような、ほんまにちっこい事務所一つにそこへ出勤するのね、2月か3月に1日だけなんですって。で、中にはその選んだ人は、僕はもう魚釣りが大好き で、うん、で温泉に毎日入れたらこんな幸せなことがない、うん、それで和歌山県の田舎のあの白浜町にその安い家賃で、うんうんうんうん、もう部屋いっぱいある一軒家に暮らしながら、うん、毎日温泉にね朝晩入ってる、うん、ほんで朝一は大体毎日釣りに行くほんで釣ってきた魚をおかずにして生活してる、うん、ほんで2月か3月に一遍白浜空港から羽田に1日2本ぐらいしか飛んでない、うん、あの飛行機ガラガラ で、はい、でそれに乗って東京に行って顔を見せてやらないけんことを1日2日だけやってくるっていうね、でそういうパターンでもう働くという感覚、はいはい、だから働くと遊ぶの境目があんまなくなってきてるって、はい、だから僕宮崎でね、あのちょっとまああの不動産屋さんになりたい人、これから不動産屋になりたい人の相談ちょっと僕受けて、で宮崎で不動産屋ってこの話前したかな、
してないですね、
してないですか、うん、でその時にね、僕はそのこれから不動産屋になりたいという人に、まあ、僕なりの勘でちょっとだけ話したのは、はい、もう街中でね、うん、その賃貸のマンションやアパートの紹介したりとかね、うん、はいはい、どうたらこうたら見たらもうみんなやっててね、飽和状態のところへ向いて、うんうんうんうん、喧嘩売ってくんだから、はい、値段下げるか、はい、強烈なおもてなしサービスみたいなことをするか、うんうんうん、でそれ仕切れるかって、うん、それよりももう狙いの的を絞った方がいいって、うんうんうんうん、でそれでね、僕宮崎におるあのサーフィンやってるやつがおるんですよね、
はい、
でそいつはサーフィンやりながら農業やってるんですよ、はい、米作ったり塩作ったり、はい、あんなことやってる男 で、はい、でその、ね、男に頼んでね、うんうん、ほんでサーファーが集まる宮崎の人気スポットに行って、うんうんうん、サーフィンやってる人たちにインタビューしてみなって、お宅どちらからサーフィンしに来られてるんですかって言ったら、ほとんど東京や大阪からなんですよ。でリモートワークテレワークが可能になったら、僕は大阪や東京なんかからもうまず井の一番に宮崎に来たいって、毎日この波に乗れたらこんな幸せな人生ないわって思ってる、そういう人たちがテレワークリモートワークが当たり前にもうなってくるから、だ、うん、からその宮崎のに移り住んでくる人たちのサーファーのみんなが喜ぶ住環境って何かっていう、 1% 未満のお客さんをターゲットに絞ってそれ用のすごいサービスをすれば、うん、サーファー同士で口コミ広がってね、
はい、
でそれから宮崎へこう来る人たちに貸別荘みたいな感じとかね、でそういうことなんかの仕事にもつながっていくから、うん、なんで100を求めて仕事する時代はもう多分終わってしまってんねんって、ね、うん、だから 1% 未満のあなたじゃなきゃダメを見つけるために、でもその答えって、はい、僕は人それぞれの中に絶対一つ二つは必ずあると思うんですよね、うん、でそれをまず探ってほしいですよね、うんうん、
その通りです、ね、
これええ話しちゃいます、
めっちゃええ話と希望持てる話です、
ね、そうですよね、
あ、なるほど、
いやええ話やわ、
だって今までは大きな会社とか名前が通った会社に入ることが一番美徳って言われてたけど、も
う
時代が変わってしまって、それぞれの個性をどれだけみんなに知ってもらって、あなたのその個性がええっていう人を何人連なるかっていう、もう時代になってるもんね。
だって僕その何あのオンラインサロンってねやるの僕めっちゃこう交流型にしたいんですよ。だってまあコロナショックだけにかかわらずとも、さっきのカノエちゃんみたいにね、あの1年前に会社辞めて、
そうそう
1年プー太郎してますけど、はい、だけどカノエちゃん今仕事したいな、
うん、
だけど今コロナのおかげでめちゃくちゃ忙しいんだっていう人が、
はい、
そのオンラインサロンの中に、うん、こういう人でこうこうこんなことができる人、今もしよかったらうち人間欲しいねんっていう人がサロンの中で就職見つけれたりとか、
うん、
でそのサロンの中で何かね新しいチャンスとか、うん、やったことのない小さなそのスモールビジネスを、はい、この一つの大きな柱にできるようなきっかけが作れるぐらいの、うん、今まで僕のやってたライブの講演会って一方通行で僕が喋ってただけなんですよね、
はい、
けど絶対これから僕もオンラインでこの 相互交換しながらね、お互いに交換しながら、お互いの持ってる門同士を門を理解しよう でそしてそこで協力し合いながら、その前向きに生きていこうぜというこの似た価値観とか人生観を持ってる門同士でなんか情報共有したりと なんかこうおもろいことっていうものを探していくとかね、なんかそういうのをなんかこう受信するだけでもええし、発信したい人は発信するために来てもうたら、なら例えば僕とビリーさんがこうやってる会話をみんなが共有して聞く日だ、例えばある日尾崎の里美姉やん来てもらったりとか ねとか今参加してくれてるような中に、例えば、ね、紬の講師以外にもいっぱいおると思うんですよ、そんな人ね。
いてます。
でそう考えたらなんか僕いっぱいそういう意味ではつながってるおもろい人いっぱいいるから、サロン中のみんなにそんな人たちを紹介してあげたいんですよね。なんでちっちゃくて少ない情報量の中で悩んでるっていう時間が一番もったいないと思うんですよね。悩んでる時間あったらもう開けようや、扉開けてみようや。でも今は外へは出られへんけど、誰かとつながる、オンラインっていうもんだけはね、ちょっと詳しい人近所に絶対おるはずやから、そんなんでアンテナを立てながらここの会社にいたら大丈夫だなんていうのはもう多分終わりですよね。だって売れなくなるもの、だってみんなが貧しくなるんですから、ブランドもんなんかもうなくなるでしょ。
いらないですよね。
確かにそうですね。
高級車なんていらない
ですよね。
もういらないもんだらけやで。
そうですね。
なんでそれに僕はもうあの豊かだった頃から気づいてたんで、なんで服なんだ
ろう。そうよね、
本当に数着しか持ってねえし、洗濯すらええねん別に。でだから T シャツなんかも買わないよね、だいたい自分で作って、で文明さん着てるその T シャツ俺も欲しいっていう人の、ね、物好きたまにおるから、あの目を逆さまにした T シャツだけでも何百枚も売ったやん。あれ T シャツという一つのアイテムで少なからずうちは何十万かの利益を上げたよ。
ありますね。
だから T シャツを手に入れながら利益を上げる人間と、ただ考えずに欲しいからって言って高い T シャツを買うて来て喜んでる人とはもう考え方が違うから人生が変わっちゃいますよね。なんで、まあ、どこかで僕はその変な動物的感が働くから、だから耕せ日本なんかね、だから労働力にならないみたいにみんなが思ってた引きこもりを実は労働力に変えることもできるし、でその子たちが誰もやらない農業をやることで、ね、これからどんな時代が来ても絶対強いのは株価が上がろうが下がろうが、円の相場が上がろうが下がろうが、金の相場がどうなろうが、だってお金なんてなものを作ってんのは世の中の動物の中で人間だけなんです
、ね、
コロナウイルス流行ってパニックになってるのは人間だけなんですよ。全ての生き物たちはみんな知らん顔してますよ。知らん顔してるよ。
そうですね。
いちいち人間たちがなんか生活のこう歪みなのか何なのか分かんないですけどね、なんかそういうものから招き寄せてしまったこのパニック状態をなんかただのパニックのまんまで
終わらせた
ら、終わらせたらもう絶対アホ、チャンスに変えやな、もう絶対思うわ。せやから本当にね、もう今が変わる時ですよって。だから僕は少なからずとも親しくて、この人は大切かなと思う人には、やっぱり言ってしまいますよね。もうそのお仕事は多分やめた方がいいわって。そんなん言うけどそれじゃあ、そんなん言ってる場合じゃないんやってっていうね。でもその時に、でもそんなん言ってる場合じゃないんやってって言いながらも何かの安心を手に入れたかったら自分で何か作ることですよね。
そうですよね。
そうですね。作るか変えるかするしかないですよね。
なんか今聞いてると、明治維新の時の日本人やね、ないんやったらもう自分たちで作ろうよっていうね。
さっき質問であったね、高知の、あのキエちゃんの、林キエちゃんの質問で、なんかもし龍馬さんがこの時代にいたら何をすると思いますかっていう、まあ、コーチの人らしい質問をいただきましたけど、龍馬さんなんかはもう作るというのはもう当たり前の感覚だったんですよね。だって長崎で、ね、南蛮人が持ってきたカステラ食ってこれうまいと作るぞ言うて、あの亀山社中の海援隊のみんながね、一番最初にやった事業らしきことはカステラ作りからですもんね。
なんかそういうのに戻りって日本人が日本人の DNA を思い出すような感じになってきたんじゃないかと思いますけどね。
でも龍馬さんの時代は一つ物事を京都にいててね、江戸の友達にね、町前高校こんなこと一緒にやれへんか、動いてくれへんかいうのをもう何も急いだって14日間ぐらいかけてね、14日間ぐらいかけて東海道53次郷ですよね、泊まり泊まりしながらもう足に豆いっぱい作りながら一言言いに行くの14日間かかったけど、今オンラインで数秒ですよ
ね。そうですね、顔バーッと見ながらね、
顔見ながら動き見ながら雰囲気見ながらね、龍馬さんのあの時代でもあんだけの大改革を血も流さずにやれたんですよ、うん、こんだけ便利なものを作ったこの万物の霊長がですよ ね、 ねできない理由なんか説明している場合じゃないって言って、やれることは見つけたらええし、はい、いくらでも作れるんですからね、はい、という感覚を持ってれば、はい、このね、戻るというより新しい時代が始まるんだろうなということにきっとワクワクすると思うんですよ。だって僕仕事ゼロになってきてるけど、なってるけど、でも全然不安はあんまないですもんね。よし来たぜ、なんか来てるぜ俺の時代みたいなね、感覚なんですよね。もう
来てるし、来たよね、
来た。
あの僕オンラインでもう3回やってるんですよ講座、だから今までね、来たい来たいっていうもう口ばっかりやった人が、うん、来るんですもん、
は
い、
うん。
でどうしても遠いから場所からっていう人も関係なくし、あと海外からも来てくれたりするので、
はい、
で今まで文明さん行きたいんですけどって言ってて行けなかった人っていうのが、僕調べたら実際に会場来る人が10人おったら、来たいなと思っても来れなかった人って何人いるか知ってます？
10人中に対して
来てる人が10人やったら、来れない人って何人ぐらい潜在の10があると
思う？来てる人が10としたら、来れてないけど来たかった人、
はい、
データ調べて出てきましたんですが、
5倍ぐらい、
5倍ということは50、あ、つか、もうちょっとあるんですよ、150、
へえ、150倍、
ということはそれだけの中村文明とか僕なんかの見たい聞きたいと思ってた人間が、はい、オンラインをすることによってスッと入ってこれるらしいです。
なんで僕も多分これからオンラインで話していくのに、はい、もう自分でよう分かりましたよ、
うん、
あ、今までいかにライブというね、
うん、
面と向かって お会いさせてもうてる場所が、うん、
はい、
いかに生ぬるかったかっていうこと、
はいはいはい、
うん、だって30年も昔のね、うん、
はい、
焼き鳥屋さんで誰かと会うたみたいな話から、なんじゃかんじゃみたいな話してるので、僕だって20年やった20年
そうやね、
あんな生ぬるい世界はね続いてたらおかしいですよ。だからもう過去こうだったっていう話はオンラインではこれからもあんまりせんとかなんで、だから今からここから未来に向かって何ができる、誰の応援できる、この人もっとスポットライト当たった方がええよ、あんたもっと世に出てこにゃみたいな、でそういうのを応援したり、なんかだから僕子供たちなんかも、なんかもう感覚、英学校行って大学行って英会社入っていい給料もらってというもう時代は終わりましたから、ですからどれだけ自分の個性磨いて、どれだけ自分の中にあるこの一つの自分を光らせるワンアイテムみたいなものをね、気づくためにどんなに自分の心と会話をするかなとか、で人と出会うて、いろんだけね、でも出会えない時代になってきてるから、でもね、オンライン
で、
オンラインを使えば、ほら僕みたいな新幹線で足踏んだり上着パタパタうとしことせんでもね、なんか世界の超有名人たちとか、うまく生きてきた人たちの生き方考え方は YouTube でいくらでも勉強できるんですからね、小銭ばらまかんで、なんでそういう意味じゃ本当にこれからもう激変すると思いますから、それをほんまに明るくビビりながらですね、楽しんでね、なんか
ビビるというか明るく用心しながらですね、
なるほどなるほど、でもどんだけ時代が変われとけど動かへん人は絶対置いてかれますからね、
か動かなかったらもう終わってしまうんです
よね、終わりますよね、それはもう明治の時
で、その動くは外へ出て動くんじゃなくて、いわゆるオンラインやないかなって、そうなったらタクシー運転手さんやのバスの運転さんやのなんかいろんなものもほんまね、もう早いことを想像した方がいいですよね、
変わっていくしかないですよね、
変わりますね、はい、
そんな話をまた 次回もしましょうか。
そうですね、また続けましょう。はい、
またそれじゃあのつながってライブ配信見てくれてる皆さん5分ぐらいのインターバルください。
はい、
はい、では一旦切ります、
はい、お届けしました中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張っていたんだね。そのパワー